9ページ。小児、乳幼児のワクチンも新しくなりました。小児、5歳から11歳の接種について。接種日までに12歳の誕生日を迎えた場合は、個別接種をご利用ください。ただし、1回目接種後に12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種は1回目と同じワクチンを接種する必要があります。接種情報と予約はこちらからと、QR コードが上段中央部に掲載。医療機関、アイワクリニック、土曜日。乳幼児、生後6ヶ月から4歳の接種について。1回目接種日までに5歳の誕生日を迎えた場合は、小児、5歳から11歳のワクチンを接種してください。ただし、1回目接種後に5歳の誕生日を迎えた場合、2回、3回目接種は、1回目と同じワクチンを接種します。医療機関、ハートライフクリニック。日程、令和5年10月23日月曜日。ワクチン供給の関係で、町内医療機関での接種は、月1回となります。ご都合が合わない場合は、近隣市町村の医療機関等をご利用ください。接種可能な医療機関は、QR コードを読み取ってご確認ください。QR コード、上の段、右端に掲載。65歳以上の方へ、高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ、10月1日から始まります。インフルエンザの予防接種は、自らの意思と責任で接種を受ける予防接種です。次の対象者で期間内に接種を希望する場合は、費用の一部を助成します。予防接種を受ける前に、医師から十分に説明を聞き、必要性や副反応等についてよく理解、納得した上で接種を受けてください。個別の通知や予診票送付はありません。対象者、西原町に住所があり、2のいずれかに当てはまる方。1、65歳以上の方。2、60歳以上、65歳未満のものであって、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に日常生活、活動が極度に制限される程度の障害のある方や、人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害のある方。2については、身体障害者手帳1級程度の方。実施期間、令和5年10月1日から令和6年2月29日まで。実施場所、指定医療機関、事前に予約が必要な場合があります。自己負担額、1000円、超助成額、約4000円、生活保護受給の方は無料。接種に必要なもの、1、本人確認ができるもの、健康保険証や運転免許証等、2、健康手帳など、接種の記録ができるもの。生活保護を受給されている方。非保護証明書を提示。対象者の2に該当する方。身体障害者手帳を提示。予診票は各医療機関に準備されているものをお使いください。西原町内の指定医療機関。掲載以外の指定医療機関については、QR コードからご確認ください。QR コードが下の段、右端に掲載。病院名。1、アイワクリニック。電話 946-5558。備考、要予約。2、アドベンチストメディカルセンター。電話 946-2833、要予約。3、胃腸内科足止み。電話、944-4444。人数制限あり。4、心耳鼻咽喉科。電話、988-3363。要予約。5、佐久整形クリニック。電話、882-0001。6、白川内科。電話、944-3550。7、城間医院。電話、945-4551。要予約。8、新里内科。電話、946-5500。9、高クリニック。電話、917-5311。要予約。10、東間内科。電話、946-3799。11、ハートライフクリニック。電話、882-0810。12、ゆいゆい内科クリニック。電話、946-0055。要予約。以上、西原町内の指定医療機関。10ページ、ワッター町の話題。トピックス、インザタウン。イベント、ホットギャラリー。QR コード、上の段、右側に掲載。8月22日火曜日、坂田小西原中学校、大会結果報告。坂田小学校と西原中学校の生徒が7月から8月に行われた全国県大会で素晴らしい成績を収めたため、結果報告のため跳躍場に訪れました。2枚の写真が掲載。1枚目は坂田小学校の3人の女子児童と関係者です。トロフィーに賞状と皆さん満面の笑みです。坂田小学校合唱部は第90回 NHK 全国学校音楽コンクール沖縄県大会同賞、第63回九州合唱コンクール沖縄県大会金賞を受賞し、九州大会に挑みます。近所リアさんは、九州大会では県大会よりもっと観客を感動させるように頑張りますと意気込みを話しました。2枚目の写真は西原町中学校ビーチバレー部と卓球部の生徒さんと関係者です。前列左側4名がビーチバレーの生徒、右端1名が卓球の生徒さん。皆さんメダルを首にかけ賞状を手にしています。こちらも笑顔です。西原中学校のビーチバレー部は第14回湘南藤沢カップ全国中学校ビーチバレー大会で全国3位になりました。城間ライトさんは、この結果は周りの人に支えられたおかげなので感謝しますと笑顔で話しました。卓球部の島袋小太郎さんは、第65回沖縄県中学校卓球競技大会において男子個人戦優勝、第52回九州中学校卓球競技大会でベスト8に入賞し、全国大会に挑みます。小太郎さんは、全国大会では全力を出して、一生でも多く活用に頑張りますと決意を述べました。8月23日水曜日、小学生が議会を体験、&町長講話。議会や行政を身近に感じ、関心と理解を深めるため、西原南小学校6年生が議場を訪れ議会を体験しました。 児童たちは、議会では何を決めるの？議員にはどうやってなるの？など、町担当者へ熱心に質問をしていました。また、議長や議員になりきり、今日の給食は何がいいかについて議論、白熱の議論の末、カレーライスに決定しました。議会体験後に、崎原清州町長による講話が行われ、西原町の歴史や街づくりについて説明。児童からは、西原シティにもっとゲームセンターを入れてほしい。工事と観光と教育ではどれが大事？最近の中国はどう思う？など質問。崎原町長は、児童の想像力あふれる質問に驚きながらも、一つ一つ丁寧に答えていました。写真は、児童たちが立ち上がって質問する様子や、町長の講話の様子の2枚が掲載。8月23日水曜日、なぎなた全国大会で敢闘賞。8月6日に日本武道館で開催された全日本少年少女武道館なぎなた連成大会において、西原南小学校6年の野田総一郎さんが個人戦で敢闘賞3位を受賞しました。総一郎さんは6年生の最後に敢闘賞を取れて嬉しかった。教えてくれた先生方に感謝しています。と笑顔で話しました。崎原町長、関係者とともに賞状を携え、笑顔の野田さんの写真が1枚掲載。8月30日水曜日、関東学院大学生がインターンシップ報告会、西原町、与那原町と包括連携協定を結んでいる関東学院大学の学生の皆さんがインターンシップ報告会を西原町役場で行いました。大学生たちは西原町と与那原町について住みやすい街づくり、知名度の向上、文化と伝統をテーマに両町長に向けプレゼンを発表。プレゼンではサトウキビ狩りや紙作り体験のイベントをしてみては、内間うどんは周りが住宅地で観光地としての環境整備は時間がかかるので、まずは若者に届くように SNS を活用して魅力を発信してみてはなどの意見がありました。崎原町長は、町の課題について詳しく研究されている。町づくりに生かしていきたいと述べました。西原、与那原両町長とともに、関東学院大学生皆さん21名の集合写真が1枚掲載。9月4日月曜日、霧学進学部観光文化学科新設。沖縄キリスト教学院大学のキム・ヨンス学長が町長を訪問し、検討を進めてきた新学科開設について、8月30日に文部科学省より答申があった旨の報告がありました。新たな学科は観光文化学科で、沖縄県内の私立大学では唯一の観光系学科となり、大学では2024年4月からのスタートに向け学生募集を始めています。詳しくは大学ホームページ https://www.ocjc.ac.jp/ をご覧ください。お問い合わせ、沖縄キリスト教学院入試課、電話 098-945-9782。 写真は町長室にてキム・ヨンス学長から報告を受ける様子の写真が1枚掲載。9月5日火曜日、西原クラブ男子九州制覇。8月に 長崎で行われた第38回全九州小学生バレーボール大会において、見事優勝に輝いた西原クラブ男子が崎原町長へ報告を行いました。男子キャプテンの塩平宗志さんは、自分たちのプレーをすることができ、優勝することができました。応援ありがとうございました、と挨拶しました。崎原清州町長は、最後まで諦めない気持ちで、指導者や保護者みんなで掴んだ勝利、素晴らしい、おめでとう、と述べました。写真は、優勝旗にメダル、トロフィー、盾、賞状と全てを携え、誇らしげに笑顔の子供たちが、町長、関係者と共に写った一枚が掲載。同じく9月5日火曜日。ようこそ沖縄へ。山形県児童と歓迎交流。山形県最上広域少年少女沖縄派遣交流団児童40名と中部広域県児童60名、町より各小学校児童4名が参加との歓迎交流会がうるま市で開催されました。お互いの余興では、小武道や琉球舞踊、山形県の花笠音頭などを披露し、盛況な会となりました。今後1月に、中部広域県児童が山形県最上広域を訪れ、雪遊び、スキー体験、最上川の船下りを行い、さらなる交流を深めていきます。写真が2枚です。1枚は、大中ゆりさん、西原南小学校が名刺交換で交流をする様子。もう1枚は、歓迎交流会場で、大勢の子供たちが仲良くカメラに向かって笑顔でピースサイン、交流を深める様子のスナップ写真です。9月20日水曜日。NSSBP 文部科学大臣賞受賞報告。 NSSBP とは N 西原町、 S スチューデント、 S ソーシャル、 B ビジネス、 P プロジェクト。西原町学生ソーシャルビジネスプロジェクトの略です。西原町の高校生が中心となって活動する NSSBP が8月19日に三重県で行われた第8回全国高校生 SBP 交流フェアにおける SBP チャレンジアワード部門において文部科学大臣賞を受賞しました。NSSBP は町を盛り上げる特産品を作りたいという思いから、西原町産のサトウキビを原料とした万能サトウキビから取ったれを製造し販売している活動を発表し、今回の受賞に結びつきました。代表の玉城美代さん、首里高校2年は、発表は緊張したけど、大臣賞をもらえて嬉しかったです、と笑顔で話しました。崎原町長は、結成10年、これまでの努力が実を結び、とても誇りに思う。これからももっと西原町をアピールしてほしい、と称賛しました。万能サトウキビから取ったれは、西原町のふるさと納税の返礼品として登録されています。NSSBP メンバーのみんな、おめでとう。西原町学生ソーシャルビジネスプロジェクトのみんな、おめでとう。リン。西原町マスコットサワリンのイラスト入りで祝福です。文化財コラム、西原町の歴史をめぐろう。暑さが落ち着き、少し涼しくなってきました。こんな季節は、西原の歴史、文化財に触れてみるのはいかがでしょう。11月3日、文化の日に、 開催される歴史の道を歩く事業。本誌19ページ掲載の生涯学習だより参照。では、金丸、後の荘園王が隠居後に住んでいた場所、現在、荘園王を祀る神殿として整備された内間うどんが所在から、首里城まで登ったのではないかと想像される道を、バスと徒歩で巡ります。国指定史跡、内間うどんをはじめ、伊是名島を出た後、首里に行く途中の金丸が、内間野呂と出会った場所という言い伝えの残る、那香毛。金丸と内間野呂が一緒に過ごした場所と言われる、かやぶちうどんを見学します。また、中城から西原を経て、首里に至る旧街道内の、うちゃったいビラを歩きます。他にも、首里にある、うふみうどん跡、中城うどん跡、現在の首里高校一帯、玉うどんを見学します。また、12月9日には、内間村めぐい、地域散策事業を開催する予定です。内間集落は、西原町の中でも、由緒ある古集落の一つで、集落内には、かやぶちうどんや、のろどんち、うどんがなどの廃墟が見られるだけでなく、古くからの伝統芸能等が息づいています。ちなみに、内間うどんは、内間とありますが、あざかでかろに所在しているため、内間村みぐいでの見学はありません。今回紹介した場所には、地域の廃墟や管理者がいる場所も含んでいます。個人で巡りたいという方は、その場所の規則等に従い、管理者や地域の方に迷惑をかけることのないようにお願いします。内間うどんは見学可能ですが、石垣の復旧、復元工事が始まっております。一部石垣を外している箇所もございますので、安全上の観点から工事箇所には近づかないようご理解、ご協力お願いします。令和4年度、歴史の道を歩く事業の様子の写真が2枚掲載。お問い合わせ、文化課文化財係、電話 944-4998。12ページ、健康だより。知っていますか？臓器移植と骨髄バンク。10月は、臓器移植普及推進月間。骨髄バンク推進月間です。臓器移植とは、病気や事故によって、臓器が機能しなくなり、移植でしか治療できない方に、他者の健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療です。臓器移植の希望登録をしている人、全国で約1万4000人。沖縄県、腎移植希望登録者では238人。日本臓器移植ネットワーク2022年3月末現在。移植が受けられるのは 1-2% ほど。県内で腎移植を受けた方2022年5人。移植を待つ人に比べて移植を希望する人が極めて少ない状況です。意思表示していますか？臓器提供の意思表示では、臓器を提供する、提供しない、どちらの意思も尊重されます。一人一人が家族と話し、意思を表示することが大切です。次のいずれかで意思表示できます。丸一、健康保険証裏面。丸二、運転免許証裏面。丸三、意思表示カード。丸四、マイナンバーカード。丸五、インターネットで登録。骨髄バンクとは、白血病をはじめとする血液疾患のため、骨髄移植等が必要な患者さんと、骨髄を提供するドナーをつなぐ公的事業です。 血縁関係のない方からドナーが見つかる確率は数百人から数万人に一人とされており、移植を希望するすべての患者さんが骨髄移植のチャンスを得るためには、一人でも多くのドナー登録が必要です。西原町では骨髄等を提供された方、ドナーに対して助成金の交付を行っています。申請方法や必要書類等については、ホームページ、または健康保険課までお問い合わせください。詳しくは、日本臓器移植ネットワーク、QR コード、中段、中央部掲載。日本骨髄バンク、QR コード、中段、右端掲載。西原町、電力、ガス、食料品等、価格高騰、重点給付金について。受付期間が令和5年10月31日火曜日までとなります。申請がまだの方、書類、不備等で手続きが完了していない方、令和5年の住民税未申告の方は、期限までに手続きを終わらせていただくようお願いします。給付額、1世帯あたり3万円。対象となる世帯、令和5年5月1日時点で、西原町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯。詐欺被害にご注意ください。不審な電話や郵便物等については、消費生活センターや警察署などにご連絡ください。QR コード、下の段、右端に掲載。お問い合わせ、西原町、電力、ガス、食料品等、価格高騰、重点給付金事業プロジェクトチーム、電話 098-970-8433。以上、9ページから12ページ。担当は玉那覇でした。